サトシの夢を叶える松戸塾。この番組は松戸出身のシンガーソングライターサトシが小学生、中学生、高校生のみんなと一緒に夢を叶えるためにちょっとしたアドバイスをする番組です。こんにちは、パーソナリティの吉崎サトシです。いつも私の番組をですね聞いていただいて本当にありがとうございます。お気づきの方も多いと思うんですけども、先日までアシスタントを務めていたですねコテンパ君がですね、まあ、前回までですねパーソナリティのアシスタントを務めていたコテンパ君がフランスへ修行に行くということで一時お休みとなっております。今日は私ですね一人寂しくでも盛り上がってやっていきたいと思いますので、どうぞ最後までお聞きください。はい、さてあと3日で4月も終わります。クラス替えをしたみんなも少しずつ新しい環境に慣れてきた頃でしょうか。どうしてもですねクラス替えをすると少しずつ友達ができていってですね、なかなかこうあの子と仲良くなりたいのになかなか仲良くなれないとですね、そういうなんかこう恋の始まる季節なのかなと思いますけども、私はと言いますと4月21日に一つ年を取りました。今27歳ですね。今年はたくさんの方に祝っていただいて大変嬉しかったです。新たな年をしっかり頑張りたいと思っています。そしてなんとこの度私吉崎さとしは松戸観光大使に任命されました。わあ、一人ではって言ってもですねなかなかこう盛り上がりかけるんですけども、松戸観光大使とは松戸の魅力を全国に PR していく人のこと。私は貝の花小学校、栗ヶ沢中学校を経て松戸を中心に今活動している根っからの松戸っ子です。地元松戸を盛り上げられるのはとても嬉しいですね。私の観光大使としてのテーマは松戸を歌うこと。実はですね松戸観光大使に応募するには800字程度のですね松戸観光大使になったら何をしたいかということをですね書いて提出しなくてはなりません。それが、まあ、観光協会の方にですね文化観光課かなの方に、あ、これいいなと思っていただけると観光大使になれるという、そういう仕組みでですね2年間約任期があります。2014年4月、今ですね4月から2016年の3月までしっかり務めたいと思うんですけども、私はですね松戸で頑張っている団体、個人、お店や商品を歌に乗せていろんなところへ PR していきたいなと思っています。今のところですね団体さんとかあとお店商品をですね、まあ、3曲ほど歌で表現させていただいていろんなところで歌っています。でまた新たにですね特産品が一つ、そしてゆるキャラのですね制作を今頼まれてですね今いろいろ検討中というか話し合いを進めていますので、ぜひぜひ皆さん楽しみにしていてください。例えばですね任期は2年間ありますので、こんなテーマソング作ってほしいとかそういう依頼があればぜひぜひ私吉崎さとしの方までご連絡ください。ですねご連絡の方法なんですけども、吉崎さとしで、まあ、インターネット、ヤフー、グーグル、何でも大丈夫なんですけども検索していただくと公式ホームページが出てきます。ホームページの中にお問い合わせの欄があるので、そちらからぜひぜひご連絡ください。タイトルにテーマソング制作の件と書いていただけると分かりやすいかもしれません。また歌詞を書いていただいて曲だけをつける、そういうこともやってますので、まあいろんな方とですねコラボできると嬉しいと思います。特にですね、まあ、小学生、中学生、高校生、この番組を聞いている、まあ、学生のみんなにですねこういう感じで詞を作ってみたんだけどなんて、まあ、送ってもらって、僕の方で、まあ、少しですね曲をつけながら詞を、まあ、修正させていただいて曲にするっていうのもすごく面白いんじゃないかなと思っていますので、どしどし皆様からのご連絡をお待ちしております。さて次のコーナーはMy Favorite Song。 このコーナーは自分の大好きな曲、思い入れのある曲を皆様にお届けするコーナーです。はい、私のですね好きな曲ってたくさんあるんですけども、やっぱりですね作詞作曲オリジナルソングを作っている、まあ、シンガーソングライターという仕事で今食べさせていただいているので、やっぱり自分の曲がですね一番思い入れがあります。 私の実体験をもとに書いたオリジナルソングメロディーですね。最寄り駅まで2分間というそういうフレーズが出てくるんですけども、最寄り駅というのは矢柱駅ですね。本当に松戸で作った松戸の歌です。現在 JCN 小原克司さんのデイリーニュースエンディング曲になっています。毎日ですね、平日特に流していただいてるんですけども、もしかしたらあ、これ聞いたことあるっていう方もいらっしゃるかもしれません。それではお聞きください。吉崎聡でメロディー。
最寄り駅まで2分間ホームの見える部屋で僕と君だけ暮らしてた束の間の恋、春には綺麗な桜を咲かす木々たちも秋には寂しく枯れ葉を散らしている。窓の外から聞こえてた駅のメロディー、聞くたびに胸が苦しくなるわけを僕に教えて。別れを告げた君のこと嫌いになれずに自分の弱さと小ささ噛みしめて、君の作った手料理はどこの店にも置いてない、優しい味をありがとう今更だけど、二人をつなぐメロディーが確かにあったあの頃、君と僕のアルバムには笑顔の写真、いつか君へとこの歌が届くのならばその時にあのメロディーが流れても多分
いただきましたのは吉崎聡でメロ
ディーでした。
はいですね、吉崎聡の今 CD の2曲目が流れちゃったんですけども、これはですねぜひぜひエンディングの曲で流したいと思います。はい、次のコーナー、聡の悩み相談教室。このコーナーは学生の勉強、部活、恋愛、将来の悩みをちょっとお兄さんである私がそっとアドバイスをする、そんなコーナーです。今日のテーマは今からでも間に合いますかという生徒のですね、あの質問というか悩みに対してそれに答えていく、そんなテーマになっております。よくですね、大学受験、高校受験で最初はですね勉強やだやだって言っている子でもですね、あの途中からですねすごくやる気になって今からでも間に合いますかねっていう、そういう前向きなですね発言が出てくるとですね、あ、この子はとても勉強を頑張る気になったんだなという、そういういい印象を受けるんですけども、じゃあその間に合うか間に合わないかということに関して私ちょっと今日話していきたいと思います。ね、ご存知の方も多いと思うんですけども、実は私音楽活動をしながら小中学生、高校生の学習アドバイザーもしております。アドバイスをしている生徒の一人で松戸市内の高校に通う3年生の K 君、最近とてもやる気になってきました。1年前は自宅学習時間ですね、いわゆる自習、自学自習、家で勉強する時間がゼロだったにもかかわらず 今では1日2時間もやっています。もちろんできない日もあるんですけども、それでもですね、他の日に3時間4時間頑張るというですね、本当に成長したなと思います。で、今まで参考書を自分で選んで買ったことはなかったそうです。そんな彼がですね、参考書を自ら進んで選んで、また先生、参考書何か世界史いいのありませんかねと LINE が来るぐらいにですね、本当に前向きに今頑張っています。本当に1年間でよくここまで来たなと感無量です。はい、そんな彼が最近よく言う言葉が、さっきのですね、今からでも間に合いますか、そんな言葉です。そんな彼に私がいつも言うのが、間に合うつもりでやれば間に合うし、無理かなと思っていたら無理だよと、そう伝えています。はい、ここで突然ですが、皆さん、受験生が受験勉強を始める時期はいつだと思いますか？少し待ってみましょう。はい、ですね、空白があるともう番組終わっちゃったのかなってなってしまうので、これぐらいにしたいと思います。そのですね、どのぐらいで、はい、ちょっと待ってくださいね、失礼いたしました。いつぐらいから受験勉強を開始しているか、その質問に対して、某有名予備校が出した統計によると、高校2年生までに受験勉強を開始している受験生が全体の約7割を占めます。私の予想だとですね、だいたい高校3年生ぐらいかなと思ったので、これはちょっとびっくりしましたね。で、受験勉強を始めるのが遅ければ遅いほど不合格者が増えていくという調査結果も出ています。これ皆さんですね、もちろん少し考えれば、確かに遅く始めれば始めるほど、まあ、勉強時間が物理的に少なくなるので、まあ、そういったことは簡単に想像できると思います。しかし私は、勉強時間だけがいわゆる不合格になる、もしくは合格になるっていう、まあ、そのなんていうんですかね、狭間を決めるというですかね、ものではないと思っています。ここでもう一つ皆さんに質問をしたいと思います。平日に勉強できる時間は何時間だと思いますか？はい、少し待ってみましょう。はい、皆様いかがでしょうか。これですね、大体ですね、まあ3時間かな4時間かなっていう回答が多いと思うんですけども、まあ、多くの人が家に帰って、まあ、大体16時ぐらい4時ぐらいなんですね。で、ご飯まで勉強して3時間、これでも結構みっちりですけどね、3時間勉強します。で、19時から1時間ご飯とお風呂があって、まあ、20時から23時まで3時間、だから6時間ぐらいかななんて考えている方も多いんじゃないかなと思います。私の考えでは、実はその倍、12時間勉強できると考えています。え、寝ないの？と思うかもしれないんですけども、もちろん同じ時間に寝て12時間です。理由は何だと思いますか？それは学校の授業があるからです。今まで教えてきた生徒の中で、成績がなかなか伸びない生徒というのは一つ特徴がありました。私はですね、大学1年生の時から塾講師、集団、まあ、個別個人ですね、3種類やらせていただいたのと、家庭教師、また松戸市内の中学校のですね、学習ボランティアをさせていただいておりました。そこで成績が伸びる生徒の特徴と、成績がなかなか伸びない生徒の特徴があります。ほぼ間違いなく成績が伸びない生徒というのは、授業、学校のですね、学校の授業を集中して聞いていません。英語に限って言えば、難関校合格に必要な単語数というのは5500と言われています。学校の授業で新しい単元に入ると、少なくとも15個は新しい単語が出てきます。すると学校の授業を約1年分受ければ5500単語はマスターできるようになっています。さらに3年生になると、英語のいわゆる教科書リーディング以外にも、ライティング、まあ、文法事項だったり、入試対策の長文をやるような、いわゆる受験対策の授業が増えてきます。そうすると、半年は言い過ぎかもしれませんが、今からでも十分受験に必要な単語を学ぶことができます。他の教科に関しても同じことが言います。大切なのは、いかに 学校の授業を集中して聞くかにかかっています。特にですね、学校で、まあ、例えば眠ってしまうとか、そうですね、何言ってるか分かんないからこうぼーっとしてるとかですね、そういう時間がとてももったいないんですね。例えば確かに集中できない授業も私も現役の時代ありました。そういった時どうしたかっていうと、まず一つですね、字を丁寧に書く、黒板に、まあ、板書をですね、先生が書いている字をもうすごく丁寧に書くんですね。で、わからない単語とかわからない言葉が出てきたら、その場で辞書か電子辞書を使って調べて矢印を書いてメモをしていきます。いわゆる授業の内容が50あったとしたら、残りの50をですね、自分で埋めていくんですね。また先生が文章で書いた、例えば説明があるとします。その説明の重要な部分だけを抜粋して図に起こしてみるとか、例えばいろんな年号がですね出てきたとしたら時系列に並べてみる、または人物別に並べてみる。英語で言うと、例えば1単語習いました、それには必ず派生語というものがあります。いわゆる形容詞化名詞化していくものなんですけども、そういったものを調べてみてノートをどんどんどんどん充実させていくといいのではないでしょうか。いわゆるセンター試験、みんながですね必ず、まあ必ずではないんですけどね、私立大学を受験する方は必ず受けるわけじゃないんですけども、ほぼまあ8割ぐらい受けるですねセンター試験というのは、学校のいわゆる基礎的な問題でまあほぼ作られています。なので逆に言うと、学校の配られた教科書をですね完璧にしておけばほぼ8割9割取れてしまうんですね。私もセンター対策というのは、いわゆる学校の授業をですねそれこそ必死に聞いて、本当に基礎的な問題をいっぱい解きました。いわゆる早稲田大学の、まあ、受験のためにですね過去問を解いたかといえば、私は過去問をほとんど解きませんでした。なぜかというと、私の尊敬するある予備校の先生が、過去問というのは一度出た問題だから、それはもう二度と出ないよと。なので過去問対策をするのはいいけども、実際過去問を解いてもしょうがないっていう先生だったんですね。もちろん賛否両論あると思うんですけども、その方が言っていたのはですね、奇跡というのは当たり前の積み重ねであるとよくおっしゃっていました。センター試験でですね、面白いほど点数が取れる本というのが各出版されているんですけども、いわゆるセンター試験というのは基礎をベースにしているものなので、まずそこを100点を目指して一生懸命勉強する、そして私立の対策を少しやる、そういった具合にですね勉強を進めていくだけで、いわゆる難関校受験がですねとてもスムーズに問題が解けるようになっていきます。で、じゃあそのセンター対策って何をすればいいかというとですね、日々の学校の授業をしっかり聞いてしっかり予習復習することなんですね。なので、まあ、学校の授業なんてどうせ受験に関係ないしとか、まあ、何言ってるか分かんないからとりあえず寝とこうとか、めんどくさいとかっていう前にですね、受験勉強とは学校の授業の積み重ね、つまり基礎的な勉強の積み重ねによるものなので、特別な勉強よりもまず目の前にある学校の授業を真剣に聞いて暗記をし、考えて分からなければ質問をする、そういった勉強に対して積極的になることが受験生としてのスタートだと思います。先ほどの話に戻りますが、合格者の大半が単純に勉強時間ではなく受験生としての意識が高くなった時期が早いことで、学校や予備校、自宅学習の集中が増し、学力向上につながっていくと私は思います。ですので受験生のみんなは、まず学校の授業をしっかり受けることを大切にしてください。受験期になるとどうしても難しい参考書とか、いわゆる過去問とかですねを解きたくなってしまうんです。私もそうだったんですけども、でもですね、単語がわからない生徒が文法わかるわけないし、文法がわからない生徒が長文が読み解けるはずがありません。まあ、私は音楽をずっとやってるので、音楽もそうなんですけども、やっぱり、まあ、ドレミファソラシドですねをきちんと出せない人がですねしっかり歌を歌えるかというと、やっぱりそれは疑問が湧きます。なので皆さんもですね、一単語一単語、すごく受験勉強は地味で、まあ、楽しくないかもしれないんですけども、 でも実際知識が自分で増えていくことによって物の見方も変わっていきます。またいろんな人の考え方に触れることができます。特に英語の長文とかですね、長文と、中文ぐらいですね、あんまり長くないような英文にはよくアメリカと日本の価値観の違いとか、いわゆる国家間の文化背景の違い、またはいわゆるその日常生活の空気の話とか水の話とか、いろいろ日常生活に当てはまるような話がどんどん出てきます。そこにあめんどくさいなと思うんではなくて、興味の幅が広がったなと思えるか、それともめんどくさいからもうやらないってなるのか、それによって学力の定着が違います、ということをですね、今でしょうで有名な林先生もこの間おっしゃっていました。確かにそうだなと思います。なのでめんどくさいと思うんではなくて、あ、自分の知識が1個増えてもしかしたら将来すごく役に立つかもしれない、楽しいなとプラスに捉えることでですね、ぜひぜひ受験勉強を頑張ってみてはいかがでしょうか。はい、サトシの悩み相談教室、今日はこの辺で終わりたいと思います。さてここで募集をしたいと思います。シンガーサトシの夢を叶える松戸塾では、学生の勉強、部活、恋愛、将来の悩みを募集しています。一人で悩まず、みんなで一緒に解決していきましょう。お問い合わせはですね、吉崎サトシで検索していただくと私のホームページが出ます。そのホームページからお問い合わせのフォームにですね、シンガーサトシの夢を叶える松戸塾とタイトルを打って私に送ってください。そうすればですね、私の方で回答させていただきたいと思います。はい、またですね、私4月からですね、シングオンボーカルスクールというボーカルスクールを立ち上げました。基本的には時間と曜日は王相談、そして場所は松戸市内ですね、でやらせていただいております。皆さんの元に行くことも可能です。いわゆる基礎トレーニング、腹式呼吸とか声帯共鳴を勉強したり、また実践トレーニング、課題曲を決めて実際に歌って、どういう風に歌えばもっと自分の理想の歌声に近づくか、そういったことを一緒に練習していくようなボイストレーニングを行っています。4月から始めてですね、ありがたいことにもう7名も生徒が集まってしまいました。私もいろんな活動をしているのでたくさん生徒を持つこともできませんけども、10名まではしっかりボイストレーニングを教えたいなと思っていますので、これをお聞きの方でもしボイストレーニング興味ある方はですね、詳細をお伝えしますので、ぜひぜひお問い合わせください。お問い合わせの仕方は先ほどおっしゃったように、吉崎さとしで検索していただいて、私の公式ホームページよりお問い合わせのフォームがあるので、その件名にですね、シングオンボーカルスクールの件、もしくはボイトレの件と題名を打ち込んで送信してください。はい、ここでライブ情報をお伝えします。5月4日日曜日、ゴールデンウィークですね、夕方5時半から、白ワインの試飲会、そして夜7時半から赤ワインの試飲会を上本郷駅徒歩1分のイタリアンフェリーチェさんで行います。私が司会進行とですね、イベント余興の役をやらせていただきますので、ぜひぜひ皆様遊びに来てください。これを聞いている方はですね、学生さんが多いと思うんですけども、ワイン好きの方もたくさんいらっしゃると私は自覚しておりますので、ぜひぜひ遊びに来てください。会費はですね、両部ともに2000円です。なので赤ワインと白ワイン両方ともですね、試飲したい方は4000円となります。で、赤ワイン中心なんですけども白ワインも飲むことができます。また軽いですね、お料理おつまみもあるそうなので、ぜひぜひお誘い合わせの上来てみてください。お問い合わせは0477023550、イタリアンフェリーチェ上本郷までご連絡ください。はい、ですね、久しぶりの一人のですね、こう収録というか番組でですね、若干こうなかなかたどたどしくなってしまった部分があるのが否めません。やっぱりコテンパさんのですね、アシスタントはとってもいいアシスタントだったんですね。もうコテンパロス症候群にまんまとハマってしまいました。はい、次回はですね、ぜひぜひゲストを交えてみんなで楽しくやっていきたいと思いますので、次回の放送をお楽しみにしていてください。それではエンディング曲、 輝ける場所を聞いていただいて、本日はお別れです。皆様また次回お会いしましょう。バイバイ。
悩んで悩んで答えを見つけた、あなたが一番輝ける場所。一つずつ種をまき、水をあげて、あなたの花を咲かせましょう。心に思い描いてた夢を叶えたいのに、私は一体今どこにいるのだろう。頑張り屋のあなただから、嫌な思いをしても、大切な誰か守るために戦うのだろう。ある日出会ったおじさんが言った言葉が頭を離れない。私の心を読まれたようで、今の自分は好きですか。悩んで悩んで答えを見つけた、あなたが一番輝ける場所。一つずつ種をまき、水をあげて、あなたの花を育てましょう。長い旅路の交差点では、いろんな出会いがある。いい人ばかりではないけど、嫌な人も少ない。あの日出会ったおじさんに言った、実はあんまり好きじゃない。そんな私にくれた言葉は、肩の力を抜きなさい。笑って笑って夢を追いかける、あなたが一番頑張れる道。一歩一歩大地を踏みしめて、まだ見ぬ空へ歩き出そう。答えを見つけた、あなたが一番輝ける場所。一つずつ種をまき、水をあげて、あなたの花を育てましょう。笑って笑って夢を追いかける、あなたが一番頑張れる道。一歩一歩大地を踏みしめて、まだ見ぬ世界へ、あなたの花を咲かせましょう。Radio Poano.